世界では紛争などで住む家を追われた難民や国内避難民の数が1億人を超えています。世界で起きている人道危機、支援の現状はどうなっているのでしょうか。そしてどんな課題があるのでしょうか。 NPO 法人難民を助ける会会長で立教大学教授の長幸恵さんに聞きます。長さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
世界で人道危機が起きて続いている中で、はい、長さんはこの人道支援の現状を全体的にどうご覧になってますか。
はい、まずあらゆる注目が今ウクライナに集まっていると思うのですけれども、はい、で本当にウクライナ大変な状況なんですが、いかなる意味でも本当に起きてはいけない戦争だったと思っています。なぜならば世界の人道問題、それから人道支援の現場というのが、もうウクライナ以前の段階で、はい、もうすでにもう人間の手に余るんじゃないかというぐらいの状況があったからです。紛争はもちろんですが、自然災害、それから気候変動とリンクしたものもありました。それからその自然災害と紛争が同じ現場で起きるというような複合的な危機も起きていて、はい、こういったものがすべてある中で起きたウクライナですので、本当に深刻な状況であると思っています。
その起きてはいけなかったというウクライナなんですが、ウクライナの現状を伺います。はい、避難した人たちへの支援というのはどうなってますか。
はい、お一人お一人本当に皆さん状況が違うのですけれども、まず海外に逃れた方たちというのは、その避難した時期ですとか避難先の国とか避難先での言葉の問題や、それから就職の状況などによって、本当に人によって場所によって大きな差があると思います。でいつまでその避難が続くのか、本当に皆さん日々選択の連続ではないかと思います。でどの国であっても自立した生活がサポートできるような仕組みが必要な一方で、日本に避難した方々も含めてですけども、心のケアが本当に必要な方が大人も子どもも本当に多くいるというのが実感です。それから海外ではなくて国内で避難している方たちの状況も、一層深刻かと思います。何よりも私たちもこう報道で日々接するわけなんですが、戦況が日々動いていますよね。で、そうしますと一度落ち着いた場所が再び攻撃にさらされて、二度三度と避難先を探さなければいけないとか、あるいはもう安全が確保されたと思って、難民として逃れていた先から帰国したのに、再びその場所が危険にさらされているとか、あるいは今現在今日は自宅で過ごせていても、明日以降はどうなるかわからないというような、もう本当に現実的な恐怖や不透明性をもう全ての人が抱えていると言っても過言ではない状況だと思います。でこうした方たちはもう今は暖を取ることはもちろんですが、避難場所、水、食料、日用品、衛生用品、医療サービス、薬などあらゆるものが本当に必要な状況かと思います。
そのウクライナの人たちに対して、長さんが会長を務めている NPO 法人難民を助ける会では、はい、どのような活動を行ってますか。
はい、難民を助ける会ではウクライナ西部での食料や日用品の配布ですとか、それからイギリスのヘイロートラストという団体と協力して行っています地雷ですとか不発弾の除去、それから特に国内避難民の中でも弱い立場に置かれた障害のある方たちへの支援を、現地のパートナー団体ですとか地元の障害者施設と協力して行っています。具体的なお話をしてよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、モルドバと国境を接する西のビニツィア州というところでは、障害のある方が避難している国内避難民の施設 の居住スペースとかミーティングルームの整備などをしていますし、同じく西部のチェルニーツィ州というところでは、障害のある方々、障害のある避難者の方々を対象に、現金の給付ですとか、宿舎への家電製品の整備とか食料、衛生用品の配布、それからストレスを皆さん抱えていますので、そういったストレスマネジメントの勉強会のようなものを開催したり、障害者の方たちがご自分たちで作っている当事者の団体が現地にもありますので、そういった団体に補助をしたり、それから州立病院を利用する障害者のための備品の供与をしたりしています。それから生み慣れない言葉かもしれませんが、はい、知的障害者の介護にあたるご家族に、はい、レスパイトケアというものをキーウ州の避難民の施設で行っています。
それは何ですか。
はい、介護にあたるご家族が 一時的に介護から離れて、まあ、休養できるようなサービスを提供したりすることなんですけども、でそういったケアをする施設に対して、ソーラーパネルとか、ジェネレーターとかを設置したりもしています。それから隣国モルドバで食料や日用品の配布、避難してきたお母さんや子どもたちへの心理的サポートなども続けています。
お話を伺っていると、その衣食住全般にわたって、はい、しかも災害などに弱い立場の方を重点にずっと支援を続けているということですが、はい、今年ですね、大沢さん、ウクライナではどのような支援が必要になってきますか？
本当に去年と同様だと思いますが、やはり頭から離れないのは、もう人々の命をつなぐためには今年もこういった人道支援が絶対的に必要なのですけれども、はい、どんなに人道支援をつない続けても戦争は終わらないし、まあ、長引くことはあっても終わることはないんですよね。はい、緒方貞子さんが人道支援ではなくて政治的解決が必要と何度もおっしゃっていましたが、全くそういうような状況で、ですがとにかく命をつながないことには、この先の復興にもつながりませんので、野村さんおっしゃったように、あらゆるその日常生活に必要なものの支援を続けていくのと、それから心のケアなどが本当に重要になっていくかと思います。
かつて国連難民高等弁務官だった緒方貞子さんの言葉を引いて解説していただきました。ここまではウクライナの状況を伺ってきました。では、
はい、
ウクライナ以外ではどのような人道危機が起きているのか、この後詳しく伺います。今世界で起きている人道危機と支援の課題について、 NPO 法人難民を助ける会会長で立教大学教授の小佐幸恵さんに伺っています。このウクライナの他にですね、小佐さんが注目しているのはどんな地域でしょうか？
はい、まず同じく紛争の現場ということで、まあ、世界各地に紛争があるのですけれども、中でもアフガニスタンのお話をまずさせていただきたいと思います。はい、本当に多くの子どもたちが、日本も寒いですけれども、さらに寒い状況の中で、その寒さと食料不足にあえいでいる子どもたちが大勢いると。でさらにタリバンが昨年末、女性が NGO で働くことを禁じたんですね。で女性に対しては女性職員しか援助を行えない場合も多くて、まあ、国柄、宗教柄、そうしますと女性の学ぶ権利とか働く権利の剥奪にとどまらなくて、女性が援助を受ける権利も奪うことにつながってしまっています。例えば難民を助ける会では、地雷の事故に遭わないような回避教育を行ってきていますけれども、女性に向けては女性の回避教育要員が行う必要があるんですね。そういった活動もできなくなってしまうという危険があるかと思います。それからアフガニスタンの場合は複合的な人道危機とも言われているのですが、なぜならばもともとこういった紛争があった上に災害も襲っているんですね。で昨年6月に南東部で大きな地震が発生しまして、死傷者がもう3000近くに上っています。でこういったことから国連難民高等弁務官事務所 UNHCR によりますと、国民の半数にあたる2400万人もの人々が人道支援を必要としていて、まあ、子どもを含む600万人が本当に飢えに苦しんでいるという、ウクライナとはまた別の意味で人々の命が危険にさらされている危機的な状況にあるかと思います。
まあ、複合的な災害による影響、
はい、
それから冒頭で自然災害による人道危機というお話もありました。はい、パキスタンなどでは大規模な洪水がありましたね。
はい、はい、おっしゃる通りです。気候変動とリンクした自然災害が多いんですけども、パキスタンで昨年6月に本当に記録的な、大雨と洪水で、ちょっと私たちの想像を絶するんですけども、国土の3分の1が水に浸かってしまったと。で、それから半年以上経っていますが、南部では未だに水が引かない地域があるほどです。で、水が引いた地域であってもその後遺症が本当に大きくて、井戸が壊れたり泥で汚染されるなどして皮膚病とか下痢が蔓延して、生活が立て直せないまま厳しい冬に入ってしまっています。で、それから怖いのがですね、今年再びこの洪水が発生する恐れがあるということです。それから気候変動がもたらしている危機というのは、もちろん洪水だけではなくて、干ばつが深刻な食糧難を起こしています。特にアフリカの国々で、ソマリアですとか、その隣のケニアとかエチオピア、 でこちらは気候変動の影響と考えられている、過去40年で最悪の干ばつにも襲われています。でスローオンセットディザスターという言葉があるんですけれども、はい、スローというのは本当にゆっくりという意味で、オンセットというのは始まり、でディザスターは災害を意味するんですが、ウクライナのような戦争紛争は言うまでもないんですが、同じ自然災害でも地震とか津波とかハリケーンなど始まりが本当に明らかで明確で分かりやすいという言葉が適切かどうか分からないんですが、そういった自然災害はメディアの注目も集まりますし、支援もご寄付も集まりやすいんですが、干ばつのように被害が少しずつ徐々にこう始まって、最後には本当に飢餓に至るほど深刻化するような災害についてはなかなか注目も支援も集まらないというような実情があります。
それが今アフリカで起きているわけですね。
はい、はい、
それからミャンマーから逃れたイスラム教徒の少数派、はい、ロヒンギャの人たちへの支援というのはこれはどのような状況でしょうか。
はい、こちらも発生から5年が経過しているんですけども、現在ももう90万人以上 の, ロヒンギャ難民が暮らして、バングラデシュに、暮らしています。で全く何もないところに逃れて、いますので、インフラも整っていない地域で避難が長期化していて、で子どもたちが教育を受ける権利が限られる機会が限られているのは言うまでもないんですが、狭い地域ですので人口密度がもう凄まじく高くって、それゆえに、そういったものを解消したり、貧しさのために児童婚ですとか人身売買とか、それから家庭の中で夫から暴力を受けるといったような、ジェンダーに基づく暴力も本当に深刻で、こうした女性への支援も欠かせないと思います。難民の受け入れている地域も本当に貧しい世帯が本当に多くあって、ホストコミュニティの支援も重要だと思います。
多くの国で1億人を超える人たちが難民、はい、あるいは国内避難民となる中、私たち一人一人はどう考えればいいですか。
はい、何もできないって思いがちかもしれないんですが、こういった人道危機は遠い星のお話ではなくって、同じ時代に住んでいる同じ人間の話でもありますので、募金をしたりボランティアしたり、こういう世界の状況を学んだり、フェアトレードの商品を購入したりとか、あとは地球温暖化を少しでも食い止める生活を一人一人が心がけたり、すぐそばにいるかもしれない難民の人に手を差し伸べたり、私たちにできることはきっと私たちが思うよりたくさんあるんじゃないかと思います。
考えることが必要ですね。
はい、
長幸恵さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。